TBS Podcast。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、山里亮太でございます。いろんなところでお聞きいただいているかと思いますが、こちら不毛な議論ポッドキャストでは本放送のディレクターズカット版をお届けします。今週はですね、まあね、言っても M1 グランプリ2022のファイナリストが発表された直後ということで、率直な私の感想なんかもですね、ちらっとだけお話ししております。さらに先日南海キャンディーズとしてですね、川島明の寝言に出演した時のお話もありまして、まあうちの相方を知られざる過去なんかもちらっと出てきました。で、後輩芸人、私の GAG ひろゆきが結婚しまして、その時のことでね、ちょっと私証人の方も頼まれまして、そこらの話をですねちょっとこうお話しさせてもらっております。で、メールテーマ、いろんな賞、それと受賞した人や物について募集しました。皆さんね、本当面白かったですね。もう読んでいきましょう、ね、いろんな賞が世の中にあるもんでございますよ。いきましょうか。よいしょ。で、例えばね、この、メールテーマが今年発表された賞と受賞した人や物を教えてというやつだったんですけども、茨城県ラジオネームハートマト、今年のベスト陰毛賞ですが職場で上司から書類が入ったクリアファイルを渡された時の、そのクリアファイルに入っていた陰毛が見事受賞でした。そうね、これは結構印象残るもんね、うん、すごくなんかこうすごく攻撃力を持ってるもんね、この陰毛は。
めっちゃありますね、うん、こんなことも。
千葉県ラジオネームスイスイス、今年度のモーストアグレッシブ嫁賞に南川の嫁が選ばれました。これ以上アグレッシブになると選考基準を超えてしまう。なんかすごいんでしょ、なんか直接こう
DM を送られる
スタッフさんが送るっていうの、いやすごいよね、
素晴らしいですね。
うん、南川くんね、いや来てるもんね今。結局これはモーストアグレッシブ嫁のおかげかもしれないね。北海道ラジオネームジュゲーム、絵で描くと画風が浦安鉄筋家族になっちゃう人アワード2022、対象に輝いたのは四千頭身の都築さんですが確かに、うん、出てくるね、うん、さあ、じゃあ今週もポッドキャストの限定のコーナー参りましょう。友達かそれ以外か。さあ、こちら友達の定義がわからない山里に友達とそれ以外のものの違いを教えるコーナーでございます。いきましょう。埼玉県ラジオネームマウントン、冗談を言い合えるのが友達、冗談じゃ済まないのが大人。うまいね、このコーナーのこうしっかり一発目な感じが。そうね、済まなくなってくんだよね、大人になってくと、うん、もうなんか冗談に対してこう本気で、どっかで絶対それは冗談だって分かりながらも本気でこう怒ることによって、なんかこうなんか正義を勝ち取ってる感じのっていうのも大人なのよね。確かに友達だったら、うん、そっか、そんなことで怒んないっていうことも起こるもんね。もうそう、なんかちょっと深いな、マウントン。熊本県ラジオネームたけし、男同士2人で宅飲みできるのが友達、タワマンに住むチャラ男とギャルが宅飲みしているインスタを見た時の感情が苛立ち。あるな、それは。そういうインスタあるんだ。でもなんか、ちょっと探してみ見てみたいね、なんかどんな人がやってるとか追っかけてきたよね、そういうのずっとね、うん、ここにもいる、ここにもいるっていうなんかね、うん、そういうの楽しそうだけどね、それは。あ、これたけし、いい楽しみ方、ありがとう、探してみます。沖縄県ラジオネーム花トレイン、何かあったら駆けつけてくれるのが友達、何かあったらニヤニヤとカメラ一つで駆けつけてくるのが東野幸治。そうですね、これまさにそうです、怖いですよ、あのスッキリ最終回の日絶対来ますもん、あの人もう分かってるんです、はい、巻かないと何とかして。埼玉県ラジオネームマウントン、パーティーするのが友達、パーティーちゃんで大喜利強いのがキョンチ。今日はのぶこちゃんの方からね、お姉さんに会いましたっていう、あの メッセージとともに、丸山桂里奈さんとツーショットが送られてきましてね、まあ、姉弟子ってことでしょうね。
なるほど、
うちの一門どうなってんだと思いましたけど、千葉県ラジオネームスイスイス、財布を忘れた時何も言わずに1000円、財布を忘れた時何も言わずに1000円札を出してくれる、あ、もう一回いい、財布を忘れた時何も言わずに1000円札を出してくれるのが友達、仮想通貨で貸してくれるのは信子部吉村ね、これ吉村はね、仮想通貨誰よりも早くやってましたからね。その吉村先生のお知恵を拝借して仮想通貨で、ね、私もちょっとライブでね、ライブの一環で買ったんですけども、怖くて見れないぐらい下がってます難しいです。こっからまだ信じてます。こっからまた戻る、吉村さん信じてます。愛知県ラジオでもセハムス的、打ち合わせなしで息が合うのが友達、打ち合わせもしたのに息を吐く人と喧嘩したのが森久美子、いや、ね、好きだね、このロングブレスの方とね、喧嘩したでおなじみのね。ラストかな、熊本県ラジオネームたけし、優しさについ甘えたくなるのが友達、優しさに甘えていたくはないのがゲットワイルドそうですね、歌詞に見事になりますけども。ということで皆様、ここでもですね、採用されると DP 加算されますので、どしどし送ってください。宛先メールすべて小文字で fumo@tbs.co.jp でございます。友達かそれ以外かの係までお待ちしてます。ということで、水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論は TBS ラジオで毎週水曜深夜1時から生放送、ぜひお聞きください。それでは本放送のディレクターズカット版をお楽しみください。どうぞ。
水曜ジャンク山里亮太の不毛の議論。
いやー、ファイナリスト決まったね、2022M1 グランプリ。いや、小川さんも驚いてるでしょ。だって全組不毛ファミリーじゃんいや、これは衝撃だね。全組不毛ファミリー、うん、やったねまあ純潔もだってこれ全組不毛ファミリーって言うもんね、これ。だから不毛ファミリーなんだよ結局。2回戦ぐらいからかな、今回不毛ファミリーしかいないなと思ったらあー、そう、ありがたい。行きましょう、水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論。どうも皆さんもこんばんは、南海キャンディーズ山里亮太でございます。今日ね、11月30日にもう M1 グランプリの準決勝があって、いやー、私配信でね見ておりましたけれども、お家の方で、ちょっとこう少しね、こうやっぱこの漫才師としてこの時期ってやっぱうずくもんで、やっぱこうネタをねノートにこう書きながら、こういやで机について書かなきゃなと思って、でまあ準決勝始まって見てましたけどもね、ピタッと筆が止まりましたね。あんな面白い漫才見てすごかったわ。で決まったのがね、この9組、まあ冒頭にも言いましたけど不毛ファミリーが全部ね、まあ真空ジェシカはね、だってほら言ってもラフターナイトで、
う
ん、チャンピオンになった時にMC やってますんで、そこ関係はもう全部基本的には不毛ファミリーとさせていただきます。サプライズでラジオ当時の行ってますんで、はい、でも男性ブランコはもう言わずもがなですよね。男性ブランコはもう律儀に俺がたった1回だけ東京来るきっかけになってるっていう、そのね、いや東京に来たら飯は困らせないからって、むちゃくちゃ俺が株がひたすら上がるやつをいろんなところで言ってくれてる男性ブランカも完全にファミリーですね、はい。で壁ポスター、
はい、
私、うん、ABC で MC をしてる上で、それでまあね優勝もしてますし、でもそれだけじゃないです。私は日テレのあのネタ番組で、はい、芸能人が推す芸人みたいな特集があったんです、番組で。その時に壁ポスターをしてますんで、はい、まだその時世の中的にそんななった時に、 まあ、世の中的にそんなの時に押してるってもう芸人が一番滑ってるコメントなんですけどね。構いません、これもうアピールしないと、
はいはいはい、
こんな、
まあまあまあね、
ダイヤモンドなんですか全部、まあ、今チラッとも普通に俺会話でよくダイヤモンドって出るでしょ。
そう、ね、
うん、ってことはこれダイヤモンドもフモファミリーです。
会話で出るから
今会話で自然と出てるんだから。こんなダイヤモンドのね塊たちがって言って例えで出しちゃうぐらいダイヤモンドに面識あるから、これも、まあ、ABC も出てたしね、うん、で Q は俺の友達の久保田が可愛がってるからフモファミリーです。あと、ラジオのイベントの打ち上げで、おちんちんが大きくて低層帯つけてる話も隣の席から聞いてたんで俺は
聞いてた
から、はい、なので Q もファミリーですね。ロンゴーダディもね、これはもう完璧にもう一回ね配信で一緒になってました私、まあ、大阪のね満劇イベントでも堂前くんは大喜利が得意なんですめちゃくちゃ、まあ、今回の M1 の漫才もねもう大喜利力がふんだんに、もうもう大喜利大好き堂前くんが作ったりだね。でやっぱね、ロンコーダに何がすごいって堂前くんが絶対作ってるはずなのに、うん、全て俺のコントロールしてるところだみたいな感じでウサギの顔があるっていうのが、まあ、ロンコーダにもこれもあれですかね、うん、で米田2000はねもう言わずもがないですよね。はい、皆さんから見て右側に大きい女が立ってるのはもうこれもフモファミリーです。
なるほ
ど、はい、でウエストランドは性格あるでしょ、うんうん、でフモファミリーですね。でさやかね、
はい、
うん、さやかは俺は配信で一緒になったんですよ。大阪の満劇でも一緒になってますから、うんうんうん、これも、ね、僕が初めて、はい、行った、
はい、
大学時代に連れててもらった、はい、お店で僕内定してくれた人が香りって字がこういう使い方だったんですよ。ひらがなに香りで
だいぶ強いですけど
なのでフモファミリーです。こんなに固まる、びっくりした。いやたださ、いやもう自分もね、その後ね漫才書かなきゃっつってこの M1 見てね、とてつもなく面白い本当に。それでアマチュア代表みたいな、なんかオープニングアクトみたいなのあったら、そのコンビもすっげえ面白いのよ。で金属バットがね、ラストイヤーで出てきてね、ワイルドカードから上がってもうずっと面白いってきてさ、で4分のね、もう本当に戦う漫才がめちゃくちゃすごくて、これ自分も漫才書かなきゃ南海キャンディーズでと思った時に、もうよくわかんないけど、うちらは4分とかじゃ収まらない、もうだからこういうとこで戦わない、もうでも逆に戦いから離れてるからこその漫才師だよねうちらってみたいな空気のために、ちょっと長いネタ書くっていうね。その、これ、M1 出れないじゃん、こういうネタってっていう。わかる小川さん、この感じ。その、
はい、
俺たちさ、その、なんで、テンポとか、その、なんか、キャラクター的に、今のこのなんか、4分間っていうのに収めらんないの、本当に。でも、15分だったら、ね、なんか楽しい漫才できんだよねみたいな言い訳ってさ、すごいこのなんかこの M1 のすごい漫才 に対して唯一こう自分がねこう救えるとこかなと思ってちょっと書いてみたら長めに、うん、で読んでみたら長薄かった。長薄いの、うん、やっぱね大喜利力もちょっと低めで長薄いの書いちゃったから、うん、まあそりゃそうだよね、だってもう、うん、まあ設定もねオーソドックスにね、なんかこう、なんか、こうパパタレントになるみたいなね、書いてたんだけどね、うん。まあ、導入だけでね、8分使ってやったのよ、うん、どうしようかなってくだりで、うん。そういえば長薄いよね。うん、
ちょっと見たいですけどね、
うん。いろんな人をね、パパタレと呼ばれるいろんな人たちをうちの相方がですね、はい、ひたすら拳でボコボコにするってくだりが8分あるんです。鶴野さんと4分戦うんですよ。鶴野武さんと4分戦って、最後、しずちゃんがね、膝で沈めるんです。
なるほど、
このネタがね、読んでみたら全然面白くない。まあ、これ見てるからね。でもね、そのね、で、これ、直前のね、ラジオでね、オズワルドがやってて、
はいはいはい、
で、オズワルドのラジオ、まあ、TBS ラジオでしか聞けないんで、かな、はい、あと、沖縄も聞けてるのか。ね、聞けてない地域もあると思うんですけども、オズワルドのラジオやってて、で、まあ、今日ね、オズワルドも言っても優勝候補、
そうですね、
と言われてる、オズワルドが、まあまあね、大波乱なんてニュースになってましたけど、敗れてて、で本人たちもやっぱオザルのラジオ収録でやってるから、 時間軸がね、はい、その今日のじゃないから、はい、こう何て言うんだろう、決勝行ってるかもねみたいな話とかも入ってたんだけど、やっぱそこは素晴らしいラジオのこう素敵なところだなと思うのが、ちょっと時間早めに終わりそうとかあれと思ったら、あの電話がつなげてね、まあそれも電話はこうちょうど結果出た直後に、あのまだその時の感情が残ったままの電話で2人が出てさ、そのリスナーに向けて謝るんだけど、それがまたかっこよくてさ、で俺見てたんで、あのまあすげえ面白かったの、大空のネタが。で受けてるんだけど滑りましたみたいになってて、まあ多分あのネタっていろんなとこでやって爆笑を持ってって今日本番迎えてるだろうから、滑ったって考えなかったけど、あんなセンスバチバチの畑中君と伊藤のワードも光りまくってたやつでも滑ったって言わされるようなレベルの順、まあ順番的にもあのゾーンが後半のゾーンなんだけど、死ぬほどみんな受けまくってる中ですげえなっていう、でそれでなんか滑りましたみたいな、でも敗者復活でっていう、これ史上最強の敗者復活でしょこれね。いやーっていうね、まあ本当に不毛ファミリーだらけのねえ、いやーちょっとまあ12月8日か M1 グランプリぜひね皆さんね頑張っていただきたいなと。18日かあで東ヨネダ2000とかさ、だってザ・ W のファイナルがあっ て、ね、で翌週ぐらいに M1 でしょ、すごいよね。いやあるよ、
ありますよね、
初の女性、ね、チャンピオンとかも
ダブル、
もうセンスの塊だったわ、
2冠も、
うん、いやいやこんなんも
すごい、
ウエストランドをキレッキレ
と、いやすごいですね、
ダンブラもいやめて、ほんとしょうがない、うん、俺も同じも感想、同じ感想しかも面白いまあまあタロットとかもな、
そうですね、
うん、ハイツ友の会とかも、何このレベル、踏んづけてやるそうです、ね、こうやってさんざんぶれても先輩が一番面白いから
水曜ジャンク、山里亮太の不毛な議論。
いやでもね本当なんかすっか面白かったな、本当あのハリケーンさんもね MC でずっとやってらっしゃっておっしゃってましたけども、もう漫才のパターンって毎年もうこれ以上ないだろうっていうのがどんどん更新されてくっていう、すごいよね、もうなんかツッコミがどうこうとかレベルじゃないもんね、そこをそんだけずっと広げ続けるんだとか、男性ブランコとかも、男性ブランコも南海キャンディーズ寄せっていうのね出てもらって、それがちょうどあのキングオブコントが準々かなんかであの敗れた直後ぐらいやったのかな、南海キャンディーズ寄せが、その時にやっぱこう早速漫才やってて気持ちバーン切り替えて、でもう負けた瞬間から M1 にシフトしてて、でまたその時漫才がすごい面白くて、しかもそれじゃなかったのよ準決が今日、いやだからすげえなーっていう、ちゃんとそこで言っても、もともと生粋のコント者がね男性ブランコなんか、それがさあ気持ち切り替えて今度はもう漫才で、だから先に漫才で、まあ言っても論考ダディもコント師だからね、すごいよね。まああとは壁ポスターがどんな感じでいくかとか、さやかもすごいかっこいいのがさ、かっこいいばっかり言うと芸人なんか申し訳ないから面白いなと思うのが、去年、うん、あの M1 言っても一度はファイナリストになったからね、あの歌ネタで結構こうオーソドックスな歌ネタで行って、でやっぱどっかでね歌ネタってなんかこう芸人さんって自分でこう打ってなんかちょっとこう禁じ手じゃないけ
ど
みたいななんか、
はいはいはい、
あったりするみたいなのがあって、うん、で翌年かなんだから去年か、去年の時にさやかが敗者復活でやったネタが唐揚げっていうネタなんだけど、そのものすごいめちゃくちゃぶっ飛んだネタなのよ、ひたすらなんかこう同じ単語を叫び続けるような、もう体もうバタバタバタつかせながら、私唐揚げだったと思うんだけど、 すごい。でもそのやる直前に俺あの話する機会があって、あの敗者復活でやろうと思ってるネタなんですけど、多分勝てないと思いますと。ただこう自分たちがこう漫才でこの M1 で生きていく上で、なんかもっと大事にしなきゃいけないものってこうなんか面白い、なんだこれ面白いっていう、でもそれになんかもっと素直になったやつをやろうと思ってるんですけど、まだ僕らの認知度だと多分そんなに伝わらないって思うんですけどって言ってて、でもそれ怖くない、チャンスでやんのって言ったら、いやこれやってって次につなげたいみたいな言ってさ、それは多分今回つながってるんだよ。今回もすごいこうなんかパワーがあるんだけど、どこずっといじってんの、広げてんのってなんだけど、だからもう去年の敗者復活の時点でさやかがもう今回に向けて大舞台で自分たちのもう賛否両論とかもうハマらなかったら終わりみたいな、すげえリスキーなネタも投げて、それを去年はダメだったのにもう磨き続けて今年につながるとか、もう本当にいやはやこれも順番だな、こんな、審査員がね誰なのかも分かんないしね、今年無理無理、俺もう点つけれないこんな、まあ誰もオーバーしないだろうけど俺みたいな。で今回ね、今日記者会見やっててさ、発表があってさ、ファイナリストので、なんか川島さんじゃなかったから、ね、審査員が川島さんなんじゃないかって噂が ね流れてるっていう、まあ、説得力あるよね川島さんだったら。どうなんだろうね、川島さんね、器がでけえから、多分なんかこうもう川島さんは絶対にあの記者会見で受けさせる天才っていうのがもうあれで分かったじゃない。だからなんていうんだ、そういう打席、やっぱここってやっぱすごい注目度もあって、で芸人さんもこう荒々しいから、そこをさばききるってい こう腕をめちゃくちゃいるし、そしてその腕を見てもらうことができるっていう上ではすごくいい場所なのよ。その場所を多分もう川島さんはちゃんと次の世代に渡していく感じ、なんか変わるって噂を聞いて、そのなんか何不毛チームでなんかそういうのちょっと
変わるんじゃない
か、知ってる人がいて、でも知ってたじゃん、なんかあれ言っちゃいけないのなんか川島さんが変わるかもっていうの教室じゃん、噂を、まあなんか嘘ついたんだけど俺今でもそこでやっぱさ、ちゃんと渡せるっていうね。
そうですよね、
いや東野さんもそうだもんね、やっぱ。そうそうそう
そ
う、
あそっかそっか、
鳥人間コンテストもずっと ね、あの自分もやってきて、自分も上の師匠から譲ってもらって、そうそうで師匠から譲ってもらって、だからもう自分がずっと長くやることもあれだからっつって、一緒にご飯食べながらね、まあね、もうちょっと渡していくわって言って、俺ちゃうやないかい思い出したわ読売テレビの前のコナンの銅像チョーク決めたのかな、クーってね、これ前待って怒られたんだよこれ言って前すっごくさっき俺がもごもごしたせいでさ、なんか本当よりなんか川島さん本当審査員なんじゃないかみたいな、だったらあれだけど、単純な勘違いでした。あの広重さんね、まあ、その情報元である広重 P がなんか急にええみたいな顔してるから、なんかこう、あ、言っちゃいけないことかなのかなと思ったら、広重から聞いたから、なんかそんなんですよ、なんて言ってるか違った、単純にね、広重は単純にスマホでパズドラやってるだけだったんですね。聞いてなかったです。そうそう、いやでもすいません、パズドラやってましたっていうやつ。
お好きです ね、
ね、そうそう、だからね、それがあって、でだからで今回かまいたちがやって
ね、
やってましたね。でかまいたちもね、見事な立ち回りで、ね、つい最近さ、なんかクリームのさ有田さんが、徳井くん、信子の徳井くんとなんかお笑い語るみたいな番組やっててさ、それで有田さんが大絶賛したね、濱家のこと天才だっつって。そうそう、 まあ、確かにね、めちゃくちゃ器用にやっぱ NHK でね歌番組とかやってるの知ってるからね。やっぱなるほどなーなんて思いながら、やっぱそんな新しいこう MC 変わるらしいよって言った時に、やっぱ俺が言ったセリフ、俺やりたかったなーって言った時の、やっぱこの打ち合わせですから誰も笑わない感じね、うん、浅ましいなお前っていう、
いやいやそういうあれじゃないですよ全然。
そいや後輩に譲らない普通って、俺後輩だし川島さんからしたら、そうよ、そうよ、めちゃくちゃ後輩だよ俺、じゃあいいじゃん何なんかそのがべついなみたいなさ、
いやいや吹き出されてさ、
ね、やりたかったよそれは。でもかまいたちがやったらもうこっからかまいたちですよそりゃ、ね、でもさ、はい、そのそれこそね、この前あの川島さんがやってるねラジオ寝言、
はいはい、
ね行かしてもらって何回キャンディーズ出て、はい、今先週だから先週の日曜日ね放送されてたんですけどもね、もううちの相方がやっぱねチヤホヤされるんだよね、なんか川島さんと向井さんがやってる、天使の向井さんがやってるんだけど、やっぱその昔インディーズライブをずっとなんかやってた時に一緒にね、その時やっぱ数少ない女性芸人さんで、なんかヒロインみたいな感じだったっていう。
もう昔から
そう。そうそうそう、それ聞いてびっくりしちゃった。そうだったんすかみたいな。知らないことがいっぱいあって、そう。なんか、いや、すごい相方が確かにコンビ結成した時に、めちゃくちゃモテる女みたいな空気を出して、できてた時があって、俺そういうボケかと思ってたんだけど、どうやら本当にちょっとモテてたみたいな感じがあったみたいで、インディーズの時にね、なんかへーなんていうのが衝撃な事実というか、あとは天使の向井さんがね、やっぱ本当にバキバキ狙ってたっていうね、うちの相方を、やっぱこう改めてあのうちの相方がいるところで、いやどっかでね、うちの相方、いや俺が昔ここでも言ってたけど、本当その寝言でも言ったんだけど、うん、その M12004 出て、
はい、
でこうもうドカーンとなって、ね、でも忙しくて、で体調をうちの相方崩してね、まあ、その頃はまだね、うん、コロナとかないから熱が出たって言っても仕事はするんですよ、熱が出てでうなされてるところで、なんかこう激しいこう大変なロケしてる時に、その部屋の隅っこでこうもうぜーぜー息も絶え絶えない相方に寄り添って、天使の向井さんが綺麗ですよ綺麗ですよ石田さんすごく綺麗ですよって言ってんのを、なんか近くで見てて、俺はどっかでなんかねあるじゃん、こうこれって夢だったのかなみたいな、夢を見てたのか、でもすごく覚えてるから夢じゃないのかな、でもそんなことないかな、確かにちょっと疲れてたしなあの頃かと思うぐらいだけど、でも芸人の佐賀で、ね、こんなことあったんですよってずっと言い続けてて、でそうそう言い続けてると、これはもうこれは本当かっていうぐらいの感じ、感覚だったのよ。でもやっぱ本人に確認できたのね、この前、うん、マジだったね、やっぱガチで、で思った以上に生々しくそのうちの相方に対しての行動でこの単語を使うのはあれなんだけど、行こうとしてたんだよ向井さんが、やっぱそれをね、やっぱこう裁判長の川島さんがいる前で、であのやっぱ被害者のお静がいて、やっぱその姿で今ああいう時の立ち回りの向井さんは天才的なんだよやっぱね、あの人昔から、でもね俺天心の向井さんはねすごくこう覚えてるのが、一期上なのよ、21期生、レギュラーさんとかと一緒、うちら一期上で、でね今はあんなね川島さんの下でねめちゃくちゃいじられて、カウンターね大吉さんの下でいじられてカウンターってやけど、昔はね目つきもほんと鋭くせ、なんかあれに言ってたんだよ、目だけなんか、なんあダメだいいたあの合法な例えが一個もないや
ん。やばいと。
うん。
やばい。
合法的例え一個なくてんだけど。でもどう？ダメだ。あれも犯罪の人でしたね。あれも、あれもダメだ。この人も犯罪の人なの。うん。なんだろうな。あのキュービ。あのナルトが仲良かったキュービね。
なるほど。
と同じ目してたのよ。
うんうんうん。
これでもだいぶ弱くしてるね。やばかったらとにかく。で、すげえ、出てきそうだな。この目。あ、花山薫だ。 バキで言うと
なかなかの目、
うん、みたいな目だったら、でなんか面白以外認めないみたいな人だったのよ。そうよ。で、あのなんかね、俺が思ってたのは、うん、俺多分ライバル視されてたと思うんだよ。
ああ、なるほど。
そう。向井さんに。
なるほど。なるほど。
まあ、言っても、おかっぱ、気持ち悪い系芸人だから、なるほど。そう。それで、昔一緒にユニットライブとか、前の、俺の前のコンビの時、足軽エンペラーの時に、ユニットライブとかやる時に、結構、あの、ガツガツ当たってきてたもん、なんかその。うん、なんかこうユニットコント出し合うのみんなで、
うんうん、
その時になんかこう俺のやつになんかこれ面白いんかなみたいな、そうすっごい尖ってたのがなんか覚えてて、うん、なんか俺すげえ陰で悪口言ってたの覚えてる俺もあいつなんだよマジでっつって一個先に入ったか知んねえけどやーっつって、うん、そうでもなんかそれでも向こうもはっつってじゃあ笑いで勝負しようやみたいな感じのバチバチな時期があったのよ、うんうんうん、それが今あんなポップにね、うん、19歳の TikToker 狙ってる男になると19歳の TikToker でね狙ってるっていうね、うん、一緒に餃子食べに行ってしたらしいよ。ポップになってるよ向井兄さんも。ポップになったよ。昔は尖り切ってたのに。山里亮太の不毛な議論。さあ TBS ラジオからお送りしております水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論でございますけどもね、まあ本当にでも楽しかったね。おっと向井さんって本当ある時から急にすげえ仲良くなったよ。ああ、そうそうそう、なんかお互いなんかもう、うん、あのもう僕ら同じフィールドじゃないですよねみたいな確認があってからすごい、うん、そうそういやでもなんかそうなんかベースで本当にね川島さんもねよく言うけどね本当にめちゃくちゃ怖かったっていう。昔は怖いって言ってもそれパワハラ的な怖さじゃなくて本当にこの人の前で面白いことない面白くないこと言うとなんか切られるみたいな目をしてた。ずっとこうそう、それが本当みんな時を経てね優しくなってくもんですよ。俺もそうだったしね。
そう、
目がみんな目が変わってくんだよね。やっぱ本当
当時の写真見たくなっちゃいます。
やばいと思う。本当に昔の相方にいろいろしてる時の俺の顔は本当に、
う
ん、さっきと一緒。どれも例えが合法じゃない。うん、まあね、そんなこんなでやっておりますがね、あのあとさ今ね要はワールドカップで盛り上がってて、
う
ん、
ね、
もうすぐもうさすっきりもさもう加藤さんスーパーサッカーみたいなもうすごいよ。もうさむちゃくちゃ高度な戦術の話とかして、
あ、そうっすか、
もう楽しそう。まあ、お母さん、ね、あのその専門家の方呼んで、うん、うん、ね、でも本当にね要はワールドカップですけど、まあ先週ね私たちもワールドカップ ね,
ね
にちょっとこうねなぞられたで結果ね大胆にもね、もしね代表選手の方聞いてらっしゃったら。ね、メールくれませんかなんて言ったらいろんな代表選手から、まあ、元のね含めてね、はい、高木拓也さんと野純優の2人からも指示もあるから来ましたね、うん、あとなんだっけあのニャドイツのニャブリ、うん、起きてニャブリのね肩ニャブリな僕ですがみたいなね、うん、そうギュンドアンもね、
そうですね
来ましたね、
はい、
うん、サイドからギュンですって言ってでもシュート外してシュンですっていう
ダジャレ多かったですね代表選手
多い中でよ、
はい、
ね、これね気づいてもう俺だあのさ俺だってバカじゃないんだからさ、
はい、
あれがリスナーってことぐらい気づいてたのよ、
はい、
途中で
途中まで気づかなかった
途中まで全く気づかない、うん、
まあ
途中で、うん、2時50分ぐらいかなあれ
おかしいぞ
これおかしいなっていうだって今試合中のスペインの選手とかが来てたからさ、ね、あれ、うん、で誰も気づいてないから不毛チームが。
いやいやいやいや
俺はさてはと思って
なるほど、
うん、でリスナーで気づいたらさあのやっぱ、ね、メールったら住所書いてあるじゃない。基本的に国内だったらみんな日本全国津々浦々から世界中でなんだよなと思ったけども、うん、ただ本物もいたというのが発覚しました。ええ、これはねベルギー代表のルカク、ね、 ベルギー代表のルカクです。来年の M1 は二角ルカクというユニットで出場するつもりですなんてメールが来たんですよ。先週来たんですよ。するとあのニュース見てびっくりしましたね。これネットニュース今手元にプリントアウトしてもらいましたけど、ベルギーで喧嘩勃発、アザールデブライらがデブライネってすごい名前だね。あたいとってもデブライネみたいな感じね。
大丈夫ですよ。デブライネ、
うん、デブライネらが口論もルカクが丸く収める。これ私言ってましたよね。
言ってた
四角いルカクが丸く収めませんって。サッカーボール丸くと言ったよね。
言った。
ほら
これは
だからルカクだったんですよ。
本人
です。だからルカクのラジオネームが少年カラーということが分かったんです。これで
だって結構少年カラーさん来ますよ。
だからめちゃくちゃルカク送ってきてんだよ。ルカクだから DP すごい溜まってんだよ。
あそう、
怖いよ。ルカクが DP のことはディフェンスポイント溜まってるのいいなと思って、ちょっとディフェンス強くしたくて送ってました。
ルカクだったんだ少年カラーさん。
そうルカクが仲裁に入ったということでっていう。
いやでもこれまんまですもんね。
うん、だこれから少年カラーが送ってきたもルカクだと思います。これ写真載ってるけど、
これがルカク選手ですね。ごつい
2メートル近くなって、ヒゲも蓄えて、
そうです、ね、
これヒゲなの、それともこの顎の中央部に女王蜂がいるの。
いやそんなこれヒゲですね。
ヒゲ女王蜂がほらいるとさ、あ刺さないんだよ、
はい、たまに見ます、ね、
たまにいるじゃんヒゲ作る人、
はいはい、
ちょっと逆さにしていい。笑った
なるまでもない。
やめてそういうこと。本当サッカーファンに怒られて すぐ伝説をしたんでしょ。
まあそうですね、これかなり超
ワールドクラスのストライク？
ストライカー。
ストライカー？
はい、
うん。ね、
はい。
頑張ってるねみんな。
そうですね。
上手いんだよ、ね、サッカーが。うん。
ロクリながら。
そうね。でもね、日本も次のスペイン戦で。
ね、明日かな。
明日か。うん、明日だから日付変わってるから明日の朝方でしょ。朝4時でどんな数字飛んだろうね。
そうですね。
すごいだろうな。
ですからね、
うん。加藤さん寝不足で始めるんだろうな。金曜っしょ。
そうですね。
金曜。そうだ。うん、わ。やっぱ見たいよね、そうなってくると。だって、これに勝ったら、
あ、いけます、いけます。
うわけでしょ、確実に。
無条件。
これって、この前さ、はい、ドイツに勝ったことをさ、例えで言ったら、R1 でバカリズムさんにイタリア人勝つみたいなって、それが奇跡だって言ってない。と、同じぐらい。
多分ほぼ一緒ぐらい。
ほぼ一緒。あ、そう。
両方優勝してもおかしくないチームだと思いますよ。
あ、そう。でもそこに一回勝ってるから勝つ可能性じゃあるってこと。
そうですね。
へえ。わ、すごい。まあまだじゃあワクワクなんだね。
そうです、
ね。なるほど。あら、ちょっとじゃあまた来週そこら辺はね。
そうですね。
ルカクさんもなんか、ま、だね、メール送ってもらってね、少年から送って。あの現地のレポートみたいなね、カカロニの菅谷君みたいに。
ああ、そうです、
うん、俺なんかだからルカクと菅谷君一緒よ。
なるほど、仲間なんですね、
う
ん、
そうそうそう、
ファミリーですね、
ファミリー、うん、さあということでね、あファミリーで言わよね、もうこれもガチンコのファミリーよ、
はい、
GAG ひろゆき、
ね、
宮戸ですよ、ね、結婚しましたよね、いい夫婦の日、ね、いい夫婦のいい、すごかったね、極楽の山さんの結婚びっくりしたけど、
多いんですねやっぱ、
うん、
11月22
ね、まあひろゆき、
はい、
ひろゆきって言いながら宮戸ね、宮戸の場合はいい夫婦の日じゃなくて、この愛子さん陳さんの誕生日として、
なるほど、
うん、やっぱね、2人その2人とも陳さんのファンだからってことでね、
なるほどね、
そうで、こうさ、そうなってくるとさ、報告はどうなのっていう。
そうですね、気にな
りますね、うん、やっぱね、山里といえばね、まあ弘中さんの時もあり、報告されないでおなじみのじゃない、
ね、無事言いましたもんね、
うん、暴れ放題、うん、ね、
どうだったんですか宮さん、
受けてるに決まってんじゃん。なめんじゃないよ、
それそ
れ、ね、俺と宮戸の関係、俺の結婚式の会見の司会してんだから、そうよ、でね、ただこれもね、あったわけですよね、
はい、
今月の、いや先月の終わりぐらいに、 その宮戸から山里さん久しぶりにご飯行きませんかみたいな、ほら宮戸久しぶりに忙しいのにね、お前っつって、でちょっとお話したいことがあるんでっつって、ですごいたくさん候補日をくれたのよ、ピピピピピッと。
ってことはもうどうしてもってことですよね。
そうで、また俺が偉いもんで、そのライブがあったりとかロケがあったりとかで忙しくて、ありがたいことにね。でその候補日の最終日だがだけいけるっつって、で一応それ以降も出したんだけど、その最終日のやつでっつって、なんかすごい日にちにこだわるな、その最終日だから21だったら、
あ、なるほどね。そう
で、そのずっとね、なんだろうなと思って、
あ、まだ
分から最初のうちは、でもまあまあね、彼女さんがいらっしゃることも知ってたし、長いことお会いしたこともあったしね、そうで、あれこれきっとそれじゃないかなと思って、そうで、いよいよだなと思ったら連絡来て、まあちょっと明日の件なんですけどみたいな、実はみたいな、で結婚するんですみたいな、おおめでとうみたいな、そうだと思ってたよみたいなって、でちょっとまあ最初はこうサプライズ的にお伝えしようと思ったんですけど、山里さんにはその承認になってほしくてみたいな、
なるほどね、
そうよ、
なるほど、
いやだからちょっとえっつっていいのなんて、まあねえ承認、俺この前明日の承認もやってるから、ちょっと承認ありちみたいにならないみた
い
な、
いやいやでも宮さんからしたら山里さんにやってほしいんじゃないですか、
いやだからそう嬉しいなっつって、だからそうすると、そのほらいろいろ書くやつがさ、各書類とか調べない、本籍調べなきゃいけないとか、そう、うん、あとハンコも ね、なきゃダメで、ほらハンコしてくれよってなるから、ね、もうこれもう
ハンコしてくれよ、
やっぱ、ね、もうと細胞に組み込まれてるんですよね、ハンコっていうと免許がないでおなじみ舘ひろしさんのハンコしてくれよが出てきちゃうっていうのは、
それだったんですね、
うん、だからっつってさあ、でなんか2人で挨拶させてくださいみたいになってさ、ドキドキよ、そう前日に、ね、では翌日のお店はね、最初予約してたところは結構雑多なお店取っちゃってて、途中でワンオさんに言われて、いやそれ大丈夫なの、雑多なとこでみたいな、でワンオさんにどうしようっつって、そういう報告なんだけどっつって言ったら、じゃあここのこういうとこにしたらっつって、あじゃあちょっとそこ取ってくれるっつって取ってもらって、で行ったらさ、いるわけさ、本当でも立ち振る舞いがさ、もう緊張したのやっぱ、うん、こうどうしようと思って、でもなんかどうしても山里さんにみたいになってさ、でこう奥さんという、まあまだその時は奥さんじゃないけど、こういてさ、いやおめでとうございますねなんて言って、いやいやって言って、まあ、じゃあこれっつって、まずね料理とか来る前にこうパッとコイン届けてくださいってさ、うわーなってまた書いてバーッと書いて、したら奥さん素敵な人でさ、なんか本当にもう夢みたいですと言ってくれるわけ、そんななんか山里さんにそんなしてもらって、いやいやそんなね俺なんか大したもんじゃないですよって、いやこんな嬉しいこと多分ないですなんて、いやありがとうって宮戸も、いや本当に、いやこん本当にずっとこれ言ってて、山里さんがそんなしてくれるって言ったらその時から喜んでくれてて、なんかご家族の皆さんもみたいな、ああそうなのつって、でもね二人に本当になんかこんな俺も嬉しいよと、その幸せのね、
まあそうですよね、
一旦を担えてって話になって、でちょっとそこでね、まあ、二人さっきもちらっと言いましたけど、二人とも本当に陳さんの大ファンだと、
はい、
ね、もともと本当おつけるときっかけも愛子さんがきっかけなわけですよ、ね、お二人とも愛子さんが好きで、でそこからこうねライブにも一緒に行ったりとかする、そうなってくると生意気にも言っても陳さんは不毛ファミリー
で
いらっしゃってね、私も連絡が取れるわけなんですよ、
なるほど、
そこは
なるほど、
いや絶対良くないと思ってるんです、それは本当に。
いやでも、ね、
でも、うん、あまりにも、うん、もう神様だと、うん、仁さんが、うん、っていうのを聞いて、で俺はこう一言ね、そのおめでとうの LINE だけでも撮って、仁さんにこそそってこう LINE をね、
でもね、
宮戸がこうなんです、ね、っつって、うん、で言ったら、もうやっぱの義理がたいから仁さんがすぐ電話をくださって、でも奥さんに変わってもいいって聞いたら、いやもちろんですなんて言って、したらもう奥さん大号泣、もう本当にむせび泣くように、
で
そこに多分俺たちには聞こえてないけど、陳さんが優しい言葉をかけ続けてるわけよ、うん、時には笑ったりとかするけども、もう泣いてないって、でパッて携帯で、まあ、宮戸にもつっちゃうって、でもあの携帯帰ってきて、して奥さんずっと泣いてて、いやよかったよ喜んでもらえてっつって、で奥さんこっち見ながら、こんな嬉しいこと今までなかったですって言われて、すげえ俺のこと忘れてんなと思ってこんな嬉しいことって人生で今までなかったですってあれさっき俺1位にいませんでしたっけ、
ね、
しょうがないわ、しょうがないけどね、
うん、
宮田には後で話をしようと思って